それでは続きまして、新コーナーの方に入っていきたいと思います。今年から、ちょっと予想以外の方で、いくつかコーナーの方を始めていきたいなと思うんですけども、それでは、新コーナーの、名前の方を発表したいと思います。題しまして、Mラジ辞典。
わあ。
わあ。
もうパラパラ感半端ないね。
ちょっと深夜2時回ってますんで、ちょっとあまり力も入ってない感じですけど、このコーナーはですね、まあ、以前からもともとやっていきたいなっていう案はあったんですけども、あの方からもちょっと、M の法則自体についてですね、ちょっと独特な用語ですとか表現についてできれば簡単な説明から知ってほしいというご意見もありましたので、今回こういう形でコーナーとして持ちまして用語ですとか M の法則っていうものについてご説明していきたいなという趣旨なんですけども、まずは第1回ということで今回取り上げるテーマとしましては、M の法則ということでこの予想法自体がどういうものなのかということについて簡単に解説していきたいなと思うんですが、皆さんはもう結構 M の法則を知って結構時間の方も長いと思うんですけども M の法則って大馬鹿にこういうものだっていうことを言うとしたらどういう感じになりますかね。
そう、ざっくばらんに言っていいですか。
はい。
今まで競馬の予想法って、
はい、
多分馬の強い弱いだけを考えてたと思うんですよね。
うん。
はい。
まあ、指数とかもそうですけど。
うん。
能力ってやる。
能力だけ。
うんうんうん。
って考えてたんですけど、はい、能力ってよりかは、なんていうんですかね、相対性？
うん。
絶対的な能力じゃなくて、相対的な能力、うん、で、僕いつもこういう時に例えるのが、ずっと、3LDK の家に住んでたとして、
はい。
引っ越すじゃ、例えば2DK の家に引っ越しましたってなった時に、
はい。
2DK がすごい狭く感じると思うんですよね。
うんうんうん。
まあもちろん6畳とか大きさ、
うん、
大きさが同じだったとして。
うん。
だけど、例えばずっと 1K の家に住んでた人が、
うんうん、
同じ 2DK の部屋に住んだ時に、
はい。
広ってなると思うんですよ。
うん。
そうですね。
その時の、その 1K に住んでた馬を狙えってことです。
うん、
わかります？
わかりますよ。
その、まあ、すごくハッピーな状態になっていると。
うん、能力単純に比較するんじゃなくて、前回との比較ですよね。前回、
はい、
苦しんだ馬を、前回を苦にして今回楽になる馬を買おうっていう。
はい、
う
ん、
そういう馬の方が、逆に前回楽をした馬は、その、今回、ちょっと厳しい方向に向かってくると、パフォーマンスを下げてしまうと。ん？じゃなかったですか？
あ、そうですね。そうですね。
だから、やっぱり基本的に毎回毎回馬は同じパフォーマンスをするわけじゃないっていうことがまず前提ですよね。
う
ん、
そうですね。
たとえ同じ条件だとしても。
うん、
まあ、
うん、
今の説明ですと、まあ条件は変わってはいるんですけども、
うん、
まあその前走から今回っていう流れなんかを見ていく中で、やっぱ能力で決まるわけじゃないっていう、とかですかね。その馬が持っているものでは決まらないというあたりが、
うん、
まあ、M の法則らしさというか、
うん、
能力論ですとか適正論とかではないという、
うん、
ことですかね。単純にその 2DK が好きな馬を狙うっていうわけではなくて、
うん、
前回が 3LDK だったからとか、前回がワンルームだったからっていう理由で狙うと。
うん、
そこで変化してくるということですよね。
そうですね。
今回がどうかっていうよりも。
なんか、公式的な言葉を使うと、動的なダイナミズムって書いてますよね。
はい、ちょっと、なかなか一般的ではない表現がちょっと多いんですけども。
まあ、馬の絶対能力ではなく関係性から、周り、そう、 その馬自体じゃなくて、その、周りと比較してっていう部分がすごい大きいですよね。
はい、
うん。そうですね。やっぱり相対性っていう部分ですよね。
うん。
その馬だけを見るんではなくて、
うん。
時間の流れとか、他の出走馬との比較っていう部分で、うん。を重視するっていうスタイルですよね。
うん。
高橋さんいかがですか？
うん。あの、そんな感じでいいと思います。要は心身状態、その気持ちの今回解放できるだろうという馬を狙うというのがこの法則の中心。
はい。
うん。で、今その 2DK っていうのももう まさにその通りであって、毎回肉食ってても美味しくなくなってくるわけであって、
はい。
ね、たまに違うものを食べるとそのいいものが分かってくるわけで、
うん。
今回そのいいものに向かう馬を狙うというのがこの馬券の真髄かなと、
はい、
うん、
前走どれだけ苦しんだかっていう、
そういうことですね。
その馬が今というか前走まではもう肉ばっかり食べている、飽きている状態だと。
そうです。あの獲物が食べてると、うん、獲物が分からなくなってくるので、
はい、
この間美味しくないものを食べてたなという馬を狙って今回また自分のもっと美味しいなと思ってるところへ戻っていくような馬をね、狙うような意味
で。
うん。
その肉とか魚は僕たちが与えられるわけではないので、
うん、
結局、
そうですね、
ね、その時のローテーションですとか、調教師の使い方っていうことになってくるんですけど、
ですね。
はい。それを、まあ、どう読み解くかっていう感じで、
うん
うん、そうですね。で、結果的に、そういう肉から魚に変わるっていう馬を見つけ出すと。
うん。
はい。うん。ということなので、前走のからの変化とか、そういう、ローテーションなんかを結構やっぱり重視するっていう予想法ですよね。
うん、そうですね。
はい。やっぱ今回、もうその、動的なっていう部分で言うと、本当に、なんていうんですかね。それこそ、馬柱の前走から5走前っていう、乗ってる部分をすごく重視するという。今回の条件、東京の1600メートルが得意だから狙うっていう、その、なんていうんですかね、コース適正3000の馬を買うとか、うん、そういうわけではないですよね。
うん、
なので、やっぱりその前走ですとか、2走前とか、そういうローテーションの流れっていうのをすごく重視するっていう予想法ですよね。
そうね。前回の有馬記念の時にも、ちょっと、終わってからかな、話してたんですけど、ダークシャドウがね、
はい。
東京が得意だ、東京が得意だって言ってて、ずっと東京を走らせても結果がやっぱり芳しくなかったっていうのは、
うん、
いいものばっかり与えてたので慣れてしまってたっていうことですよね。
うん。
やっぱりたまには違うものを変化を与えて、あ、やっぱりそこはしんどかったんやと思わせておいて、やっぱり自分の好きなところへ戻していくという。
そうですね。
うん。
まあ、有馬記念はあんまり美味しいものではなかったということで。
そういうことやね。
はい。次にまた東京に戻った時に、あ、やっぱりご飯が美味しいなとか、
そういう感じで。そういうことやね。
そうですね、うん。次回に期待するっていう感じですかね。うんうん、それをしないと、
ね、はい。
はい。
この、ね、M の法則っていう、その M も、
うん。
M っていう言葉は、3つの M から来てて、
はい。
精神面のマインドの M と、
うん。
あと消耗、マイナス。
はい。
と、あと、マンネリズム。
うん。
の M、この3つの M から、この M、法則の M はなっていう意味なので、特にマンネリズムですよね。
うん。
マイナスっていうのは、まあ、前走の、その、反動であったりとかっていう部分ですけど、うん、結構、反動とかはいろんな予想でも聞きますけど、やっぱマンネリズムってあんまり、
そうですね、そういうネガティブな、マイナスを探すっていう予想法はあんまりないですよね。
うん。
プラスの方を探すっていう方が割と多いと思うんですけど、
うん。
そうですね。マイナスがどれだけ少ない馬がいいかっていう感じですね。
うん。うん、M の法則で、その中には疲労ですとか、ストレスっていう言葉がよく使われるんですけど、うん、そういう、要は、持っている能力を出せないっていう観点で、減点法みたいな感じになるんですかね。
本当そうですね。
ね、うん、そういう感じで、人気馬を、ちょっと、パフォーマンスが下がる馬を、ちょっと評価下げていくですとか、その中で逆に浮かび上がってくる穴馬ですとか、
うん、
ローテーションがいい馬っていうのを評価していくと。
そういうことですね。
はい。
だから馬の能力だけで考えてみたら、やっぱり 今の感じで見るとオルフェーブルとかディープインパクトとかっていう馬は絶対負けない馬ですもんね。
もう本当に単純なタイムトライアルですとか、うん、能力比較だけの話で言うと、
それがやっぱり実際負けてるレースがあるということなので、
うん、
能力を出せてないっていうことですもんね。
まあそうですね、
うん、でその原因が何かって探っていくっていうのも一つのここの法則の一つですよね。
そうですね、
うん、
本当に毎回全く同じ条件を走っているっていうわけではないので、
うん、
その変化がどういう影響してるかと、
うん、
好みですとか得意不得意っていう部分を見抜いていくっていう感じですね、うん、そのあたりもありつつっていう感じですかね、
うん、
なので、うん、結構表現とか用語っていうちょっとなかなかあまり馴染みのない言葉が多かったりするので、
うん、
ちょっととっつきにくいっていうのはやっぱりあるとは思うんですけど、本当に語ってる内容っていうんですかね、どういう要素について喋ってるかっていうことで言うと、そんなに特別変わったことを話してるってわけではないと思うので、
うん、
そのあたりを、まあ、イメージしてもらえれば、そんなに違和感なく入ってこられるかなと思うんですけど。
うん、そうやね。
はい。そのあたりをね、これから、なるべく丸く、わかりやすくお伝えしていければいいかなと思いますが。
前回、控え室で取り上げた、大隅スパーク、
はい。はい。
これはもうね、全く人気のない馬で、休み明けで、体力にも余裕がある中で、楽に逃がしてもらえた。要は 3LDK の部屋に与えてもらった。
うん。
でも多分次は、構想してるんで、マークもあるだろうし、
うん。
2DK どころか 1K の部屋へ移される可能性があるんで、
はい。
確実に消しですよね。
そうですね、疲れも。
そういうことですよね。
はい、ありますし。
確実にというのはちょっと
。まあ、あれやけどね。理論でいくとマイナスポイントしか浮き出てこないということですよね。
まあ、そういう意味で言うと、構想した分のマイナスは確実に積もってるっていう考え方ですので、
うん、そうですね。
一回構想したからといって、それがずっと続くっていうわけでもないっていうことですかね。うんうん、本当に、その時その時で状況は変わっていくと。
うん、
それこそ次のレースどこに使うかっていうこともすごく重要になってきますし、うん、だから本当に動的っていう部分ですよね、
うん、
今回こんな結果が出たから次はこうだっていうことではあんまりないというか、
うん、
そういう状況を読んでいくと。なのでスタンスとしては視野のはなるべく広く持った方がいいかなとは思うんですけど、
うん、
ゆったり構える感じの方がやりやすいとは思うんですけど、うん、まあよく後付けなんかって言われることもありますけど、
うん、まあでも M の法則が何かって言われて、やっぱり今一番いい表現が、やっぱりお部屋の表現が一番いいんじゃないかな、ね、前走 1K 住んでた馬を狙うっていうのがやっぱり一番無難やね。
そうですね、
うん、そういう馬を探せっていうのが M の法則と考えてもらった方が、
うん、
そうですね。同じところでも悪いところから来てるのかいいところから来てるのかってことですね、
うん、そういうことですね。
それを一頭一頭分析していくと、
うん、
そんな感じで
伝わりましたでしょ。広って感じる方がテンション絶対上がるもんね。狭って感じる方がテンション下がるし、
まあでも逆に狭い方を好むタイプもいるかもしれないですけど、
うん、ド M ですね。
ド M
ね、このあたりは馬によって
M の法則だけにですね。
よくそっちで取られることは多いですけどね。
M の法則で検索するとそっち出てきますから
ね。そうですよね。やっぱり、
ね。SM クラブのみたいな感じになってきますから
ね。結構なんか SK なんかも出てきますんで。よく、あれって思われるかもしれないですけど、決してそういうわけではないので。そっちとは無関係ですね、
うん。でも狭いところを得意とする馬もおるので、それは次回からのそのタイプ別でまた話をしていけば。
そうですね、個別に。
はい。いいと思いますんで。
また、おいおい。
うん、でも基本はやっぱり広って感じてる馬を狙うのがやっぱり基本やと思うんで。
そうですね。はい、何を気持ちよく感じるかっていう部分で、
うん。そういうことですね。
はい。という感じですね。
はい。
まあ、ちょっと今回伝わらなかった部分ですとか、疑問、質問とかありましたら、メールフォームですとか、コメント欄の方で、どんどん、ぶつけていただければ、こちらとしてもありがたいと言いますか、ちゃんとお答えしていきたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。あとは、そうですね。まあ、また来週から、テーマを分けて、まずは、大まかな 概論といいますか、簡単な一つ一つの説明の方から入っていこうかなと思ってますが、で皆さんそれぞれの解釈っていうのも結構ある予想法ですので、まあ、そのあたり、まあ、うまく伝えていければいいかなとは思いますが、第1回はこんな感じでよろしいですか？
はい。
難しいよね。数字で出る理論じゃないからね。
そうですね。本当に。うん、気づいたら、漢字とひらがなばっかり並んでたみたいな、
うん。
これは競馬のことを言ってるのか何なのかっていう、うん、ことがたまにあるんですけど。
うん、
まあまあ、まあ実践の中からも、ね、見ていくこともできますんで。
今日話した内容は多分次回からそのタイプ別見ていくので、それを聞いていけば、なんとなく、あ、前言ってたのがこんなことなんやなっていうのが分かってくると思うんで。
そうですね。はい、うん。本当に。今回は触りになりましたけど。
はい。
うん。なかなか、僕たちもね、今また初心に帰れって言われるのもなかなか難しい話で、結構時間も経ってますんで、何も知らない状態から入ってくるっていうのがなかなか、どういうものなのかっていうのがなかなかね、こっちとしてもイメージしにくいっていうのはあるんですけど。そんなわけでありまして、そろそろ新年第1回のゆむらじの方は、そろそろエンディングの方に入らせていただこうかなと思うんですが、たくやさん、川柳の方は、
なんで、マジで全カットしてるのそれ。
金牌の前にあったような、なかったような
次の次回のテーマをください。
次回、あ、どうしましょう。僕前回出したので、フライトさん何かありますか？
次回は来週のレース何でしたっけ？
来週一応 G2 で日経新春杯ですかね、とフェアリーステークス京成杯ですかね。一応まあ時期的には成人の日の 3日開催なんですけど。
あ、そうなんや。3日間開催だよね。
はい。
日経新春杯の代表的な勝ち馬は何ですか？
え？襟もダンデー。
襟もダンデー。新春杯は、竹くんが乗って2着、あ、勝ったです？
そうですね。2着、名将吉家。
名将吉家。襟もダンデーってかまたあれやな。もうこれだけでもすでに字が合わへんもんね。1,2,3,4,5。
桜センチュリー。
桜センチュリー、桜センチュリー、センチュリー、桜センチュリーの方が書きやすいか。桜センチュリーってあれですか、シックスセンスは日経新春杯じゃないか。
鳴尾記念と、
はい。
日経新春杯を連勝したんです。
あはははは。
京都記念2着ですかね、シックスセンスの。
あ、シックスセンス、京都センス、あ、京都記念か。
うん。
大外、ラッチ沿い走ってきたお前ね。
うん。
両勝負で負けるっていうね。両勝負でシックスセンスに負けるっていう。
負けるんですよね。
めちゃくちゃ悔しかった。
うん。
3着マーブルチーフ。
はいはいはいはい。
お題をどうしましょう。じゃあ、成人の日にしますか？
成人の日。でもあんま競馬とは関係ないよね。
ないですけど。
それなら桜センチュリーで考えておきますわ。
桜センチュリーですか？
めちゃくちゃ難しいだろうね。
あんまり馴染みのない人もいるかもしれないんですけど。
日経新春杯で何か、なんかピンとくることある？なんもない？
古いところでは。
普通に新春とかでいいんじゃないですか？
新春とかでいいですか？
そうですね。まだ、はい。正月気分っていう感じで。
OK。じゃあ、その辺でじゃあ考えておきましょう。
ですね。じゃあ、テーマは新春ということで。
はい。
はい。お願いします。
はい。
では、こういう形で、2013年もスタートしましたが、変わらずのご愛顧いただければ幸いでございます。
これはなだれ込みでエンディングですか？
そうですね。今回は。
日曜日のあれはしないんやね。
ん？
そうやね。なだれ込みの中で構わないんで。
傷はあまり広げない方が。
うん。
何かありますか？
日曜日、中山10レース。
はい。
初富士ステークス。
はい。
ステラロッサ人気ですけど、確証だと思います。
ステラロッサ。ですね。はい。
以上です。
はい。
はい。
了解です。 あと、万葉ステークスでは、一応3人の意見に一致しているのが、A 進 G ラインということで、休み明けの2ゲーマーに、またしても、来たいということで、はい。
そうやね。
はい。ちょっと、構成の方が、控え室っていうものが、ちょっと今回は、今年からはちょっとなくなるかもしれないので、一応、ここで、取り上げておきます。
大隅スパークの地震度は5音に対して、A 進 D ラインは2ぐらいです。
ということです。
僕も 0.8 ぐらい。
なんでやねん。
僕は単幅買いますよ。喜んで。
東海トリックは来ないですよ。
だそうです。
はい。
これが結構多数派な意見なようで。僕は、デスペラードの差し損ねに期待です。けど、なんかあんまり、なんかよその話ばっかりで、エンディングっていう感じになってます。2013年抱負などありましたら、何か。
3人で共に10万馬券を取る。
10万馬券を買わないですかね。
共に。僕、単幅なんですけど、普段。
いや、収支で10万円取る。
わあ、なるほど。一レースあたりですか。
そうやね。
おぉ。
それも厳しいか？
僕単勝2、3万ぐらい払わないといけない。
そうかも、M ラジ5連勝やね。1回。それぐらい。M ラジ連チャン期っていうのをちょっと作りたいね、どっかで。
そうですね。去年が不振期みたいな感じでしたんで。うん、
跳ね返りの、連チャン期途中ですれば。
そうですね。
うん。
あんまりまとまり系っぽくないんですけど。うん、今までが今まででしたんで。
うん。
はい。僕は、まあ、抱負といいますか、番組としての、期待なんですけど、一応今考えているのが、3人が集まれる場所で、一回、生かちょっとわかんないですけど、3人揃って収録すると、出張エムラチみたいなことができればいいかなと思ってますので、また、いつになるかはわかりませんが、そういうこともやってみたいなと思ってます。プライトさん何かありますか？
僕ですか？
はい。
そうですね。じゃあ、これはまたちょっと来年までの宿題ということで。
ちょっと待ってください。
お願いします。じゃあ、これは。
時間は
すいません、ちょっと出てこないんで。いや、ほんと悔しいっす、ほんと。
3時になろうかとしてます。
ほんと悔しいんですけど。ほんと悔しいっす。まあ、これも、そのうち2月頃までには考えておきます。
2月お願いします。
競馬、魂の叫び。このコーナーは、競馬を見ていて思わず叫んでしまったセリフを募り、美しいフィーリング音楽とともに水に流すコーナーです。今回は1回目ですので、私が例題を言いたいと思います。
勝つわ！打ちつけよ！
ありがとうございました。
そんな感じです。
これで、うまく、浄化されました。かね。
僕もなんか出足から突っ込みそうやったわ。